マルコによる福音書を初めから読み進めていますが、今はちょうどその折り返し地点に来ています。直前の箇所でイエス様はご自分の弟子たちに、あなた方は私を何者だというのか、そうお尋ねになりました。それに対して一番弟子のペトロはこう告白しました。あなたはメシアです。そうです、イエス様はメシアです。キリストです。神の御子であり、神が使わされた救い主です。そしてこのことが公に告白された後、イエス様はご自分がどのようなメシアであるかを弟子たちに教えられたのでした。先ほど読まれた31節にはこのようにありました。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちによって排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。イエス様が教えられたのは、当時の人々や弟子たちが期待していたそのようなメシアの姿ではありませんでした。当時メシアを待ち望んでいた人々は、自分たちの敵を蹴散らし、他国を滅ぼし、勝利を収め、この世に自分たちの偉大な王国を築いてくれる、そんな立派な王としてのメシアを求めていたのです。しかしイエス様は、苦しみを受け排斥されて殺されるためにこの世に来られたメシアでした。イエス様はそのような仕方で罪と死に勝利し、すべての人に誠の命を与えてくださるメシアなのです。イエス様が勝ち取ってくださる勝利とは、この世の目に見える敵を打ち倒して得られる勝利ではありません。誠の勝利とは、神様の御心に従い抜くことであり、また罪の贖いを成し遂げて死を滅ぼすことなのです。それはただイエス様が苦しみを受け排斥されて殺されることによってのみ与えられる誠の勝利なのです。しかしこれを聞いたペトロはそのことを受け入れられませんでした。救い主ともあろうお方が、私の大切な師匠であるお方が苦しみを受けて排斥されて殺されるなんてとんでもない、そんなことがあってはなりません。ペトロはそう言ってイエス様を脇へお連れしていさめ始めたのでした。弟子のペトロが主人であるイエス様を叱ったのです。ペトロはイエス様を自分が思い描いている正しいメシアへと導かなければならないと思いました。そしてイエス様の御言葉を、神様の救いのご計画を否定してしまったのです。イエス様はそんなペトロを厳しく叱られました。そしてこう言われたのです。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず人のことを思っている。人を神様に背かせようとする思いや力がサタンの正体です。そしてイエス様はペトロに、引き下がれと言われた。私の前に立とうとするな、私の後ろへ行きなさい、私の後からついて従ってきなさい、そのように言われたのです。苦難のメシアであるイエス様が歩まれる道は、私たち人間が誰一人歩むことのできない道です。罪と死が支配する険しい荒れ野の道なのです。だからこそ、誠の神であり誠の人となられたイエス様が、私たちすべての先頭に立って 救いへと至る道を切り開いてくださるのです。だから弟子たちは、私たちはイエス様の後ろに従ってゆくしかありません。イエス様が苦しみを受け、血を流し、ご自分の死をもって開いてくださる道を、その後ろからついていくしかできないのです。でもそこを後ろからついていけばよいのです。このイエス様の苦難の道は、やがては約束の通り必ず復活へと至る道です。このイエス様の道のみが、私たちにとってただ唯一の救いの道であり、罪の許しの道であり、神様に至る道であり、永遠の命に至る道なのです。それでここまでが先週御言葉に聞いたところです。そして今日読まれたところの後半の部分をこれから見ていきたいと思いますが、このようにご自分がどのようなメシアであるか、そのことを教えられたイエス様は、その次にそのような苦難のメシアであるイエス様の後に従うというのは一体どういうことなのか、イエス様に従う弟子の歩みとはどういう歩みなのか、そのことをここで教えてくださろうとしているのです。さて34節のところには、群衆を弟子たちと共に呼び寄せてとありました。つまりこれは使徒として選ばれた十二弟子だけに言われたことではなくて、イエス様に従う者すべて、つまりここにいる私たちすべてに語りかけられていることだということです。そしてこう言われました。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさい。なんだか辛く厳しいことのように思えます。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさい。これがイエス様の後に従う者の歩みだ、そのようにイエス様は言われるのです。でこの言葉を聞くと、信仰者の自分は果たして自分を捨て、自分の十字架を追っているだろうか、そう自問自答したくなるかもしれません。また求道中の方は、何かこんなに厳しそうなら、ちょっとキリスト教はやめておこうかな、そう思ってもしまいそうです。ここには自分を捨てとあります。でこれは違う訳だと、自分を否定しと訳されています。自分を捨てる、自己否定をする、自分を退ける、そのことが求められているのです。でもこれは決してメッシ暴行をしなさいとか、ロボットのように自分の意思や心を捨てて言いなりになりなさいとか、そういうことを言っているのではありません。これは言葉の意味をきちんと捉えなければならないのです。イエス様が私たちに捨てなさいと言っておられるのは、サタンの思いにとらわれている罪の自分を捨てるということです。先ほどのペトロのように、イエス様の御言葉を否定し、自分の思いを前面に出してイエス様の前に立とうとする自分、主であるはずのイエス様に自分の願望や理想を押し付けて叶えさせようとする自分、イエス様を自分の思い通りの救い主にしようとして神様のご計画を否定し、自分の計画に従わせようとする自分、そんな神様の御心に背いている自分を捨てなさいと言われているのです。でも私たちは なかなかそんな自分を捨てられません。罪の思いから離れられません。しっかり絡みついてしまった自分の罪がもう自分自身ではどうしようもなくなってしまっているのです。しかしだからこそイエス様は私たちの前に立ってくださり、そのような私たちの罪を私自身丸ごと全部その背に負ってくださるというのです。こんな私たちだからこそイエス様は私たちのメシアとして来てくださり、私たちの前を歩んでくださり、私たちが罪にとらわれた自分を捨ててゆくことができるように、ご自分の身に私たちの罪を全部引き受けて、私たちのために苦しみを受け、排斥されて殺されてくださるというのです。私たちが前に立ってくださるイエス様の後に従うとき、私たちは後ろからそのイエス様の背に私のすべてが追われているのを見るのです。私が後ろから従っていくことができるように、イエス様が私の罪の十字架を、私の罪の重荷をすべて担ってくださっているのを見るのです。だから私たちは罪にとらわれているどうしようもない自分をすべて丸ごとイエス様の上に投げ出すことができるのです。イエス様の背に投げ出してよいのです。そうして自分を主に委ねていくこと、主に担われていくこと、主によって生かされていくこと、それが十字架の主の後ろに従って自分を捨てるということなのです。しかしそれはまた同時に自分の弱さを知ること、自分の傲慢さや愚かさを知ること、そして自分ではどうしようもない途方もなく重い罪を自分で認めなければならないということです。その時まさに私たちはこれまでそうだと思っていた強い自分、賢い自分、優れた自分、理想の自分をイエス様の御前で捨てなければなりません。しかしすべて捨て去ったその後には、主のものとされた自分、主に許された自分、主に愛された自分、そして主に担われ生かされている新しい自分が与えられていくのです。そしてイエス様は自分の十字架を追って私に従いなさいと言われました。自分の十字架、私の十字架、それは一体何でしょうか。しかし私たちが背負う十字架はもう自分の罪を償うための十字架ではないはずです。また人の罪のために背負う十字架でもありません。なぜならそれらはすべてイエス様がお一人で全部ご自分の十字架の上に背負ってくださったからです。そうであるならば私たちが負う十字架とは、私たちがイエス様の十字架のイエス様に従うゆえに、それは私たちを愛するために苦しまれたイエス様に従うゆえに、その道のりで私たちが味わっていくことにならざるを得ない苦しみや困難のことなのではないでしょうか。まあ、もし武力や権力や富を求める主人に仕えるなら、そのしもべもまた力や権威や裕福さを求めるものになっていくに違いありません。しかし愛のために、憐れみのために、苦しみを喜んで引き受ける主人に仕えるなら、しかもまず 自分の主人がしもべである自分を苦しみをも厭わずに愛し憐れみ許しを与え生かしてくれたことを知っているなら、そのしもべもまた主人が最も大切にしている愛のために生き、そのために喜んで働き、苦しみを引き受けるものとされていくのではないでしょうか。ですから自分の十字架を追う生き方とは、何か自ら苦しみを求めて苦悶に満ちた悲惨な生き方をしなさいということではないのです。自分の十字架を追う、でまずその自分というのは主の十字架に追われている自分なのです。そうして主に追われながら自分が追っていく十字架です。それは主が私たちを愛するゆえに十字架の苦しみを引き受けてくださったように、私たちもまた主に与えられた愛に生きるために、誰かのために苦しみを負うことができる生き方、そしてその度に自分を愛してくださったイエス様の苦しみを覚え、またその度にイエス様の愛に満たされていく、そのような生き方なのではないでしょうか。そしてそのようにしてイエス様に担われ、イエス様に従い、イエス様の愛に生きる生き方は、やがて復活と永遠の命に至るのだとイエス様ご自身がご自分の身をもって約束してくださっているのです。これほど感謝に満ちた、希望に満ちた、愛に満ちた人生の歩みは、イエス様に従うことのほかにはこの世のどこにもないのです。ですから宗教改革者のルターという人はこの箇所で自分の十字架を追うようにと言われたからといって自分の十字架を探す必要はないのだと言っています。なぜならイエス様に担われ、従い歩み始めたなら、もうそこで私たちは直ちに十字架を追っているから。人を愛することを求める歩み、人を許すことを求める歩みは、すでに十字架を追うことであり、苦しみを引き受けることであるからだ、そのように語っているのです。私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従いなさい。この私たちの歩みは、先頭に立ってくださる主、私の重荷を担ってくださる主、私を死ぬほど愛してくださる主に従い生かされていく歩みなのです。この歩みを踏み出したなら、私たちはこれまでの自分を生かそう、自分を守ろう、自分を救おうとして自分の思いに従って生きてきた自分を捨てることができます。そして主に生かされ、主に救われ、主に守られ、主に従う、そして主の愛に生きていく、そんな新しい自分を生き始めていくことになるのです。そしてイエス様は35節以下で、自分の命を救おうと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために自分の命を失う者はそれを救うのである。人が全世界を手に入れても自分の命を損なうなら何の得があろうか。人はどんな代価を払ってその命を買い戻すことができようか。そのように語っておられます。自分の命を救おうとしても、私たちは自分で自分を救うことはできないのです。どんなに富を積んでも、どんなに立派になっても、どんなに良い行いを重ねても、 私たちは自分の神様に対して犯した罪を償い生きることはできないのです。人が全世界を手に入れても自分の命を損なうなら何の得があろうかとありますが、これは言い換えれば、私たちは全世界を手に入れて差し出しても自分の命を救うことはできない。全世界をもってしても私の罪を償うには全然足りないということなのです。どんな代価を払っても、全世界を代価にしても私たちは自分の命を買い戻すことができない。それまでに私たちの罪は深刻だというのです。今日の旧約聖書の詩篇49編7節から9節にもこのようにありました。彼らは財宝を頼みとし富の力を誇る。しかし人は兄弟をあがなうことができない。神に身代金を払うことはできない。魂のあがないの値はあまりに高く、とこしえに払い終えることはない。しかし16節にはこうあるのです。しかし神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださる。ただ神様のみが私たちを救ってくださることがおできになります。神のメシアであるイエス様だけが、そのイエス様の十字架の死と復活の福音だけが私たちの命をまことに救ってくれるのです。そしてイエス様は苦難のメシアとして、まことにご自分の命を私たちの命の代価として十字架の死において支払ってくださったのです。で、ここにまた驚くべきことがあります。それは私たち一人一人の存在が、私たち一人一人の命が、全世界どころか神の一人子の命を代価とするほどに尊いものとされているということです。神様にとって私たち一人一人の命は、イエス様の命を犠牲にしてでも罪と死から救い出したいと願ってくださるほどに愛すべき尊いものとされているのです。イエス様の苦しみは、排斥されて殺される十字架の死は、神様の私たちに対するそれほどまでに激しく深い愛の表れなのです。この父なる神様の愛の御心のために、御子イエス様は喜んで十字架の死と復活による苦難のメシアの道を歩み通してくださいます。そして私たちはこのメシアであるイエス様が切り開いてくださった道を、自分を捨ててイエス様の後ろに従って歩んでいく。そしてそのことによってこそ、私たちは神様の愛を知り、罪の許しを知り、従うべき愛の御心を知り、その恵みに生きていくことができるのです。38節には、神に背いた罪深いこの時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、そのものを恥じるであろうとありました。私のために十字架にかけられた主を、苦しみを受けられた主を、排斥されて殺された主を、私たちは恥じてはなりません。あの惨めで悲惨な十字架が私の救いであり、命であり、愛であり、 希望であることを拒否したり否定したりしてはなりません。私たちはむしろ私たちの主が、私の神が、私の救い主が、この私への愛のためにどこまでも苦しみを引き受け、恥をも厭わず死をも受け入れてくださる方であることを心から喜び誇りに思うべきなのです。私のために十字架にかけられたイエス様をこそ私たちは生涯最大の誇りとすることができるのです。この方が今日も私たちをご自分の身元に招いてくださっています。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を追って私に従いなさい。お祈りをいたします。天におられる父なる神様、皆を褒めたたえます。私たちを罪と死から救い出すために、あなたは大切な一人子であるイエス様の命を私たちの命の代価としてくださいました。その大きな愛と憐れみと深い救いの恵みに心から感謝いたします。私たちはそのようにして先頭に立ってあなたへと至る命の道を切り開いてくださったイエス様の後ろをイエス様に担われながら歩むことしかできません。いや、初めからイエス様は私の後に従いなさいと言って私たちを招いてくださったのでした。どうか苦難のメシアである十字架と復活のイエス様の後に自分を捨てて自分の十字架を追って喜んで従うものとならせてください。そしてイエス様の愛に喜んで生きるものとしてください。そして御国へと復活へと永遠の命へと私たちを導いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。